はい、ここまで続きました。久々、どれぐらいぶりかちょっとわかんないですけど、まあ久しぶりということで、まあなんだっけ、今日は陸物読みをやろうかと、思っております。で、ですね、なんかまた落ちたら嫌だなっていうのはちょっと今よぎったんですが、まあいいや。で、ジータレース読み532、おっちゃん来てた、お久しぶりですと、まあおっちゃんじゃないですけど、来ました、あざっす。で533、おっちゃんコント、あこんばんです、あざっす。で534、おっちゃんこんばんはと、あこんばんです、あざっす。で今日はリクモノなんですが、以前ですね、やってたですね、特選怖い話さん、まあ、サイトですけども、そういったサイトの、まあいろんなこうカテゴリーが分かれてですね、あの短編、中編、長編とか、あ芸能人の怖い話っていうのがあるんですね、まあ、そこの中で厳選っていうやつがあるんですけど、その厳選ってやつから、あこれを読んでくれという形でリクを受けてるものが、あ何十話かあって、それをこれまで、まあ、30もいってないな、20話ぐらい読んだんですかね、ちょっと数えてないですけど、まあ、読んだと。で、まだ20話以上ある状態なので、またそこから今日もやろうかなということですね。で、ジータ535、おっちゃん嬉しいっす、チョコもらえましたかと、うん、チョコもらえましたね、もう儀式っていう感じのやつですけども、はい。で、じゃあ行きましょう。ですね、厳選ってとこのですね、何番だっけ、7388番、病院のエレベーターってやつですね、中編だそうですけど、行きましょう。自分が子供の頃の話。両親の付き合いで誰かの、多分二人の共通の知り合いかなんかだと思う、お見舞いに行ったんだ。なぜか病室には入れてもらえなくて、その階の待合室で弟と絵本を読みながら待ってた。自分は子供の頃に体が弱くてよく入院してたから、時間を潰すのはさほど苦痛なことではなかったんだけど、一つ下の弟はどうしても暇を持て余してた。うぜえと思いながら相手してたんだけど、騒げば怒られるし、どうしようかなと思ってたら、様子を見に来た親が売店で買い物をしてきていいよとお金をくれた。お菓子を与えておけば弟が静かにしてるだろうと思ったらしい。正直病院の中を歩き回るのは好きじゃなかったんだけど、当時幼稚園ぐらいだった弟を一人行かせるわけにもいかず、仕方なく一緒に売店に行くことにした。大人ばかりの病棟ってかなり怖かった記憶がある。よく入院していた病院の小児病棟は子供が怖がるから、他の病棟の人は立ち入り禁止になってたから、余計に、まあ、他はどうか知らないけどこれが普通なの。そんで地下にある売店までエレベーターに乗って行ったんだ。お菓子を買ってご機嫌な弟の手を引っ張って病棟に帰ろうと思ったんだけど、道を間違えたのか乗ったエレベーターがどうしても見つからない。人に聞こうにも人が通らない。仕方ないので売店に戻ろうとしたら、ようやくエレベーターを発見。 意気揚々と乗るものの、なぜか今いる階よりも下に行くボタンしかない。今思えば職員専用とか一般の人が使うものではなかったのかもしれないけれど、それに気づくはずもなく、好奇心から一番下に行ってしまった。ドアが開くとそこは真っ暗。ここでとりあえずビビる。怖くなってから下から2番目に行くと薄暗く、白い服みたいなものを着た人がたくさんいた。本気でビビる。一人が自分たちに気づき、優しい感じでここには来ちゃダメだよみたいなことを言ってきたので、泣きそうになりながら改造しないでと謝ったはず。どことなく当時夢中になってた特撮の悪役とダブって、ここにいたら改造されてしまうと思ったんだろうな。その人は笑いながら、しないしない、けどいつまでもいたら改造しちゃうかもらしきことを言って弟大泣き、自分も本気で泣きそうだった。悪いことをしたのかと思ったのか、その人は売店があった場所まで送ってくれて、病室の階に行けるエレベーターまで送ってくれた。その時点でエレベーターにトラウマができてたんだけどさ。でエレベーター乗ったものの、上の階に行くボタンに2人とも手が届かない。他の人も乗ってない。確か病室は7階とか8階とかそこら辺で、どんなに頑張っても届かない。仕方なく自分を踏み台に弟が手が届くとこまでボタンを押した。人が乗り込んできたら押してもらおうとか、途中から階段で行こうとか考えてた。運よく途中の階で足にギプスをしたお兄さんが乗ってきた。すると丸階を押してあげてくださいって声がした。お兄さんは自分たちを見て、いいですよとか言ってボタンを押してくれたんだ。でもさ、エレベーターには自分と弟しか乗ってなかったんだよ。あれとか思って後ろを向いても誰もいない。でもお兄さんは何も気にしていなくて、もしかして自分が行ったのかなって思った。お兄さんが何か話しかけて、それに答えているうちに病棟に着いた。お兄さんにお礼を言ってエレベーターから出て、もう一回お礼を言っておこうと後ろを向いたら、お兄さんがいない。その代わり両腕のない人が一瞬見えた。パッと見性別はわからんかったけど、なんとなく女性っぽい。ポカーンとしているうちにドアは閉まったんだけど、素でガス状態、ガクブルしながら弟に今の何って聞いても、ポカーン、なんかあったのみたいな顔。後で聞いた話では、最初から最後まで誰もいなかったそうだ。お兄さんとの会話も弟には聞こえてなかったらしい。霊感なんてないけど、怖い話とかあなたの知らない世界とか好きだったから余計ガクブル。絶対に幽霊だと確信。お見舞いが終わった両親に説明するものの、あんたの勘違いでしょと返される。それどころか売店よりも地下に行ったことをすげえ怒られた。で翌週くらいにまた同じ人を見舞いに連れてこられたわけ。その時はたまたま看護婦さんが相手してくれたのよ。その人に地下のこととかエレベーターのこと話したの。そしたらさ、病院では時々そういう不思議なことがあるんだって教えてくれた。ただ話を合わせてくれただけかもしれないけど、だけどこの病院には売店より下の階はないなんていうのさ。後から確かめに両親とね行ったら、やっぱりない。だったら自分が見た部屋は何、話した人は誰。こっちは弟も見てたし、今でも怖かったから覚えてるっていうし、10年以上前の話だけど、まだはっきりと覚えてるんだよね。これ以外には怖い体験なんてしてないんだけど。以上、病院のエレベーターっていう題名の話でございました。はい。で、これ今7388番を読んだ。で、次ごめん、ジータレス読み、536、おっちゃんバンバンはと、バンバンはです、まあ、おっちゃんじゃないですけど、で537、イエイ、ナウイぜおっちゃんと、ナウイ言わない、ナウイ言わないし、見ないね。あ、でもナウは言うんだもんな。 で538出遅れた後敬愛する紳士でダンディーなおっちゃんワンバンコと、別に、まあ、いつも言ってますけど別に紳士でもないしダンディーでもないんですけども、はい、どうぞあざすで、次、7441番、題名が娘と狛犬。5歳になる娘と散歩で立ち寄った神社でおみくじを引き、3回連続で凶が出た。こんなこともあるのかと驚きながら家に帰ると、嫁がいぶかしげな顔で言った。それどうしたの？見ると娘がいつも抱いていた犬のぬいぐるみがなくなっていて、代わりに神社にあった小さな置物の狛犬を抱いている。娘に聞くと神社にいた時、宮司姿の男が現れていきなり娘の腕をつかみどこかへ連れて行こうとしたらしい。その時抱いていたぬいぐるみが男に噛みついてそのまま男と一緒に消えてしまったという。もちろん私はそんな男には出会ってないし、神社では娘とずっと一緒にいたはずだ。すぐに神社に問い合わせたが、娘が見たような宮司は存在しなかった。翌日、犬の置物を神社に返しに行った際、待っていた神主が妙なことを言った。この狛犬は持って行ってください。あと2回必ず娘さんを守ります。私はあと2回とは何のことか、誰が娘を狙っているのか尋ねると、娘さんは神の備えとして選ばれました。あなたがくじを引いた数だけ災いが起こります。それだけ言うと神主は押し黙ってしまい、あとは何を聞いても答えてくれなかった。その日の夜に1回目の異変が起きた。自宅の仏間で人の声が聞こえてくるので見に行くと、5年前に亡くなった母が鎮座してお経を唱えていた。母は娘を連れに来たという。私はそれだけはやめてくれと頼むと、母は生前に見せたこともない狂ったような顔でやかましいと言って立ち上がり娘のところへ行こうとした。その時地響きのようなうなり声が聞こえたかと思うと、巨大な白い犬が現れ母の体をくわえて仏壇の中に消えていった。私が急いで娘のところに行くと、娘は眠っていたが枕元に置いていた狛犬はなくなっていた。神主は狛犬が2回娘を守ると言ったはずだが、狛犬はもうない。私が翌朝神社に行ってそのことを話すと、神主は狛犬は2体1対です、もう1体別の体をなして娘さんのそばにあると思いますと言う。私は娘の周辺にあるそれらしきものを探してみたが、なかなか見つからなかった。2回目の異変は次の日の昼だった。私が仕事で出かけている間に誰かが玄関のチャイムを鳴らした。嫁が出ると、身長は2メーターを超えるかというような大きな犬のぬいぐるみが玄関先に立っていた。あたりには生臭い異臭がして、よく見るとそれは娘がいつも抱いていたぬいぐるみにそっくりだった。嫁は驚いてドアを閉めようとしたが、凄まじい力で跳ね返され、ぬいぐるみは家の中に上がり込み、台所にいた娘の手を引いてどこかへ連れ去ろうとした。するとなぜか仕事に行っていたはずの私が四つん這いで走ってきて、ぬいぐるみに突進し、歯でぬいぐるみを